ということで、野木さん行きましょう。
な、あ、僕ですか？
はい。
僕ですか？
もちろんですよ。これは二人お互いがやるもんですよ、これは。
どうしようかな。何がいいかな。まあ、今すごいいい話だったじゃないですか。
はい。
僕じゃちょっと逆のベクトルで言っていいですか？
もちろんですよ。そういうあれじゃないですか。そういうを司る。
いや、僕はあれなんですよ。こう、やっぱこう、まあ今は仕事柄、まあ映像の仕事ですけど、
うん、
まあじゃあ例えば映画、
うん、
とかもまあ昔好きだったんですけどね。
そうですよ。もう野木さんといえば映画でしたよ。
昔はね。
うん、
うん。で、まあやっぱ感動したものとかさ、
うん、
あるんですけど、
はい。
まあ、ことごとく見返すと、もう何も感じないんだよね。
おー、その初見の時は、すごいなと思ったものでも。
そうそうそうそう。例えばですね、これあれなんですよ。言ってはいけない作品かもしれないんだけど。
はい。
いわゆる恥ずかしい。
はいはいはい。いいですよ。
僕、高校の頃、カラックスが好きだったんですよ。
ああ、レオスカラックス。
レオスカラックス。
はいはいはい。知ってますよ。
ええ。まあ、なんですかね。
ポンヌスの恋人ですね。
そうですね。
うん。
作品がもう全然ない人で、あの人、キャリア多分30年ぐらいのうちに、まあ、6本しか作ってない。
すごい佳作ですね。
します。まあ、フランスのね、
うん、
映画監督なんですけど、
はい。
まあ、まあ、有名なところだとさっき言ったポンヌフの恋人とか、はい、
うん、
まあ、ポーラ X なんですけどね、
うん、
僕はね、2作目かな。
はい。
汚れた血っていうのが、まあ、とにかく大好きだったんですよ。
ああ、その話初めて聞くかもしれない。
あ、そうですか。
うん。
これはね、あれは86
年。今見てます。86年ですね。
6年ですよね。
はい。
これ SF なんですよ。
ほう。
まあ、SF といってもなんかこう、なんていうの、わかりやすい SF。
うん。
明らかにこう、未来都市を舞台にって、そんな感じではなくて、
うん。
まあ、普通のこう、フランスの街並みの中で、ただちょっとだけ設定が SF っぽくなっていくっていう世界観で、出会った二人の男女の話なんですけどね。
じゃあ、SF といってもその科学技術とかそういうことがテーマではないってことですね。
これちょっと設定がちょっと恥ずかしいんですけど、その近未来のパリで、こう、ある奇病、伝染病が蔓延してるんですよ。
ほうほう。
それは愛のないセックスをすると感染してしまうという
、
いう設定の奇病なんですよね。
なるほど。
それでまあ主人公アレックスっていうまあ青年がいて、
うん、
そのアレックスには恋人がいると。
あ、ちなみにそのさ、それ感染するとどういう病気になっちゃうんですか、うん、それは。
あんまりね、
うん、
ディテールは描かれてなくて、もう普通に死んでしまうらしいんだけどね。あんまりね、実はその病気自体もね、話の中では全然重要な要素ではないんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。あんま、なんつうのかな、一つの装置というか。
なるほど。
まあ、ある種の設定なんですけどね。
うん。
まあ、アレックスは恋人もいるんだけど、うん、まあ、なんというか、その恋人といる時も満たされない。常にこう、ぼんやりした。
はいはいはい。
こう、自己を喪失したような状態で生きてる。まあ、そのアレックスがこう、いろいろあって、
うん。
父親の、
うん。
父は死んじゃうんだけど、その父親の友達が、その父親の借金を背負うことになっちゃう。
友達が、はい。
そうそうそう。まあ友達って言っても、父親の友達だからジジイなんだけどね。
うん。
で、そのジジイとアレックスが一緒に、その謎の奇病に効く血清を盗み出して、密売するっていう、密売しようとする。
へ
ぇという話なんですよ。
ほうほうほう。
これはね、うん、この今話した話は、どうでもいいです。
ほう。なるほど。そのストーリーはどうでもいい？
ストーリーは割とどうでもいいです。
うん、
もうとにかく、その、まあ、父親の友人、
うん、
まあ一緒にこの盗みを働く仲間たちの中にこう一人の女の人がいるんだけど、
うん、
これは、ジュリエット・ビノシュが演じてるんですけど、はい、まあその女の人とアレックスとのまあ関係というのかな。
うん。
うん。をずーっとこう、静かーに、静かーに描いてるっていうか。
ほうほうほう。
うん、まあ。てか、カラックスの映画って見たことあります？
ポンヌフの恋人ぐらいです。
非常に説明しにくいでしょ、あれ。
説明しにくいですね。
、なんかまあ要はこう断片というか、かなり印象深い、うん、ただ意味のわからないシーンを繋いでって、
うん、
まあ、うっすらとこうストーリーが紡いでいくっていうような。
そうですね、フランス映画ってこういう感じかっていう。
そうそうそうそう。
うん、感じありますね。確かに恥ずかしい感じはあるかもしれない。
ザ・フランス映画みたいな。
ザ・フランスみたいな感じで。
っていう。まあ僕はこれが好きだったんですけどね。
うん。なんでだろう、それ。
あの夜の黒をここまで美しく撮った映画ないなと思ったんですよ。
はあ、色彩的なことと、まあその色彩っていうのもまあストーリー上のね、分野が変わってくると思うんだけども。うん、
あの、かなり夜ばっかりで、話の中で。
うん。
で、その夜をすごいやっぱコントラストを強めにして、
うん、
要は漆黒の中で、その主人公たちの、例えば肌の色であるとか着ている服、
うん、
だけがこう発色しているっていうような、まあ、映像が続くんですよ。
それが、ね、
すごく綺麗だったんですよね。で、
うん、
黒って難しいじゃないですか。
はいはいはい。
黒を美しく描くっていうのは多分一番難しいんですよ、うんうん、映像においては。
なるほど。
というか単純に、あの、綺麗な黒っていうのは、あの、機械的な正反の限界で出ないんですよね。
うん。
あの、本当の黒っていうのはなかなか出ないんで、それを可能な限り、こう、炙り出してるというかね。
ほう。
かなり夜にこだわった映画だったんで、まあ、絵的に美しいなっていうんで好きだったのと、あと、まあ、その作品だけじゃなくて、カラックスが好きだったのって、
うん、
初めて自学的に映画を読み解くっていう、面白さ。うん、
何的？
あ、自覚的に映画を読み取るっていうか、はい、
うん、
うん、だから必ずこう構造があって、
うん、
その構造を読み解けるようになっている。
はいはい、能動的にこちらも読み解かないとわからないっていうことかな。
そうそうそう、
うん、
あ、わからなくてもいいんだけど、でもわかろうとすればわかるんだっていう、
うんうんうん、
そういう快感みたいなものに目覚めた作品で、ま、ゴダールの再来とかね。
うん。
恐るべき子供たちとかね、そんなようなアダマンセンスな監督で、まあ要はめちゃめちゃ早熟だったんですよ。もう二十歳ぐらいで映画撮ってた人なんで。
おぉ、早いね。
うん。でまあ、ゴダールが例えばこの映画の、
うん、
この文法とかっていうものをこう解体していく。
うん。
それでこう映画に、なんていうのかな、こう人格を持たせるっていうか、
うんうんうんうん、はいはい。
映画を通して映画というものを見る。っていう、うん、そういう映画を撮ってた人が、うん、で、カラックスはそれを受け継いでる
ん
だけど、
う
ん、けどね、この人の方がね、やっぱもうちょっとこう、ソフィスティケートされているというか、
うん、
解体してもね、うん、もう一度戻せる。
はあ、はあ、はあ、ああ、なるほど。
そうそうそう。で、それは矛盾なく再構築できる。うん、あの、鑑賞者の側の意識の中でね、うん。
はいはいはいはい。
っていう感覚が非常にこう、ストンと腑に落ちるから気持ちよかったんですよね、見てて。
もちろん、ね。じゃあ、ゴタールより分かりやすい。
分かりやすいですね。
うん。
あと、ゴタールってのは、その解体の手法に重きを置いたっていう部分があるんで。
はいはい。
とか、その解体そのものに意識が、を傾注してた人なんで。
はい。
でも、この人は、もうちょっと自学的に、とは割と映画内に留まった命題でそういうことをするっていう。
なるほどね。一応、映画としての大衆性を担保しているってことかな。
うん、そうですね。うんっていう感じが、なんか非常にこうね、ストーンと落ちやすかったんですよ。だからこう、それは、なんつうのかな、自己満足でもあるんですよ。
ほうほうほう。
要はこう難解なんだけれども、それは必ず読み解ける。
あ、なるほどね。
っていうのと、
うん。
うん。で、その答えが、美しいっていう。なんつうのかな、綺麗な数式で綺麗な答えが出たみたいな気持ちよさを感じたことがあるんですよ。
見たのいつぐらいだっけ？
高1ぐらいですかね。
高1ぐらいか。
うん、
じゃあ、まあ、読み解ける気持ちよさっていうのは、あるね。それぐらいの年代だとね。
うん。で、まあ、これはね、まあ、僕は好きで、うん、何遍も見てたわけです、当時。で、映画っていいなって思ってたわけですよ、
うん。うん。
で、これがね、やっぱあれなんですよ、こう、あの、年を追うごとに、
うん、
繰り返し見ていく過程で、どんどん面白くなくなっていくんですね。
ほう。
うん。面白くなくなってくっていうのは、
うん、
昔のような感性がなくなったとか、情熱がなくなったとかではなくて、
うんうん、ほいほい
自分にとって意味のある映画じゃなくなってったってことですよ。
あ
今の、その、うんうん、当代の自分にとってね、
うんうん。
で、それはそれで一つ作品のね、あり方なんだなって思ったんですよ。
まあ作品によってはね、何べんも見て、その度に見方が変わって楽しめる映画っていうのもある。
っていうのはあるじゃん。で、うん、そっちの方がどっちかって嬉しいじゃない。
うん、そうね。
で、あるいは、まあこう、失望してしまう。
うん。
昔あんなに面白いと思ったのに。
うん。
でもね、それでもないんだよ。
それでもないんだ。
うん。なんていうか、叱るべく。
うん。
自分にとって意味がない。うん。っていうことが、こう、しっかりと実感できるプロセスっていうのかな。
はあはあはあ。
を踏んで面白くなくなってってるっていう。
要素が人と人と失われていくような感じかな。
何かが失われてはいないですよ。
ああ、失われてはいない。その要素に対して面白いと感じなくなっている
。感じなくなってる。で、例えば昔感じた理解は、ちゃんと今でも、まあ、同じように理解ができるし、うん、むしろ昔よりも分かることも多いんだけど、うん、けど、あのね、それが自分にとって意味をなさないというかね。
はあ。
っていうことに、なんか、新しい感動を覚えたんですよ。
なるほど。それは、逆に経験したことがないかもしれないな。
いや、僕はこれだけですね。
ああ、本当に。
うん。つまんないって、つまんなくなってるって悲しいだけの話じゃない、普通は。
うん、そうだね。
けど、なんていうかね、叱るべくつまんなくなってんなっていう気がしたんですよ。
うん。一つのマイルストーンみたいな感じになってるのかな、自分の。
それは、ある。
うん。
と
思う。うん。なるほどね。で、それを、なんだろう。それを契機に、また面白くなってくる作品とかはあった、
うん、面白くなってった？
うん。いや、僕、まあ、野木さんと、まあ、付き合い長いから、あれだけど、うん、昔の方がやっぱり映画の話をしたし、
うん、
昔の方がいろんな作品に感動してたんだけど、うん、ある時期から、それがすごくなくなってった感じがするんだよね。
ああ、そうですね。もうしなくなりましたね。
うん。
感動っていうのは。
それはやっぱり、それに気づいてからからなのかな。この作品が、面白くなくなっていくなっていう。
あれだね、あとだね、なんとなくこう面白い、昔よりもこう感動しなくなったなとか、
うん、
ショックを受けなくなったなって思った後に、見返したんだよ。うん、
ああ、なるほど、
うん。そしたら、あれっていう、面白くない。けれど、うん、当時感動した部分とか、自分が何がこう刺さったのかっていうことは完璧に覚えてるし分かってる。
はいはいはい。
で、そこが今でも好きな部分だと思うんだけど、ただそれ理屈でそう言ってるだけなんだね。
はぁ、あ、はぁはぁ。
心の被害には来てないんですよ。
なるほどね。
年のせいとか情熱がこう喪失しているのかって、まあ最初は思ってたわけだけど、
うん、でも、
この人の映画を見返してつまんねえなって思った時の感触で、いや違うなっていう。実感を得ましたね。そういうことじゃなくて、何か、そこにもう、なんつうのか、向く必要がなくなっているんだろうなっていう。
うん。
うん、
そうか。
感じはあります。だから、これちょっと、なんだろう、相変わらず僕はせこいけど、
うん、
この人の映画がどうであるっていうことじゃなく、うん、そういう、なんつうの、鑑賞体験。
うんうん。いやいや、そこが重要なんじゃない、やっぱり。
っていうのがね、ありましたね。うん。うん、
やっぱり映画はいつ見るかっていうのは非常に重要だよね。まあ映画じゃなくてもそうだけどさ。
そうだね。
うん。
逆に、あれですか、ダニエルさんはこう、うん、昔こう、例えば海外にしろ何にしろ、
うん、
すごく刺さったものが今、あれっていうのある？
ありますよ。そうだね。例えば僕、
うん、
天野義高さんの作品ってすごく好きなんですよ。
はいはいはい。
うん、ファイナルファンタジー、スーパーファミコン時代の。うん、
パッケージとか、キャラデザインとか、ね、
うん。みたいの、デザインしてた人なんですけれども、まあ、あれが一つの、まあ、きっかけの一つであったことは間違いないんですよ、僕、こっち方面に進む。
うん。
で、もう大好きで、小学校、中学校とか、展覧会とかも行ったし、
うん。
なんだろう、これだけ、ファンタジックな、美しい絵を描くことができるって素晴らしいと思ってたわけ、やっぱり。
うん。
でも、なんでしょうね。やっぱり、アートっていうことを勉強しだして、
うん、
いわゆるアートの歴史が中心になってくるんですよ、自分の中で。そうすると、やっぱり衰退していっちゃうんですよね。
うん、
っていうのは、やっぱり、アートの文脈の中で非常に捉えづらいものだし、ストーリー性を含んでいて結構文学的な作品じゃない？
うん。
だから、その、いわゆるね、やっぱりアート、特に西洋型中心のアートを勉強すると、そういうナラティブさっていうのを許容できなくなっていくんだよね。
はいはいはいはい。
で、そういうのはやっぱね、ちょっと幼稚だと思っちゃう。
ああ、もうあれだよね、ここのところのダニエルさんのもう発言から伺える、要は絵画そのものが持ってる強さ。 っていうところにあなたは行ってる。
そうそうそうそう。
でしょ、うん、
だから、それ以外の要素はいらないなと思っちゃうから、うん、一時期、やっぱり僕は全然興味は向かなかったです。うん、最近、具象絵画をやってるなら、ナラティブさは許容しないとダメだなと思ってるので、うん、最近はちょっと、うまい、ちょっと自分の立ち位置を探そうとしてるんだけど、
うん、
それが難しいんだけどね。でも、うん、一時期やっぱり、全く職種も向かなくなっちゃって、
うん、
それはでも、野木さんの言う感じとは違うね、多分。
ああ、なるほどね。
単純に、まあ、幼稚だったなって思っちゃったんだよね、僕は。
ああ、まあ、つまり年齢感というか。
うん、そうそう。うん、
まあ、そういうのはね、確かに多くあることだよね。うん、まあ、なんだろうね、僕ももしかしたら、カラックスに夢中になっていた自分が恥ずかしいという単純な理由だけかもしれないけど、ね。でも、なんだろうな。あとね、やっぱ映画の見方っていうものは変わったんだとは思うんですよね。やっぱね、なんていうのかな。僕は基本的に映画の解釈っていうのは本当に遠ざかってるんですよ、今。
ほう。
うん。
解釈が遠ざかるというのは？
あ、解釈という見方？
うんうんうん。
から遠ざかってるんですよね。
うん。
その、例えばカットであるとかしてですね。うん、まあ、ショットのアングルとかさ。
文法的な問題とか、
ね。そうだね。要は文法が持っている言葉。
うん。うん、はいはい。
要は映画が、それ自体がこう語る人格性みたいなさ、うん、そういうものにはやっぱ若い頃さ、かぶれるわけじゃないですか。
そうですよね。
うん。でもね、そういうものの、あ、なんか映像の見方っていうのに興味をなくしてしまってね。
ほうほう。
うん。
じゃあ、ある種、現象的な見方ができてるってこと？今の方が。
そうかもしれないね。
あ、本当に。
うん。
そうか。それはまた意外な発言かもしれない。
あ、そうですか。
どう最近、なんか面白いのあった？
最近面白いの？最近面白いね。ないんじゃないかな。なんつだろうな、そこそこっていうのはあるんだけどね。うん。すごいバーンとはないんだよな。
でもさ、どうなんだろう。そういう文法とかはさ、都外視してもさ、やっぱり身に染みついてるものじゃない。
うん。
で、そういう技術を身につけていけばいくほどさ、楽しめなくなるものってやっぱあるじゃない。
うん。
そういうものが前よりはないってこと？前よりは楽しめるってこと？それでは。
いや、なんだろう。楽しんでいるのか、
うん、
いないのかがすらわからない。
ああ、わからない。うん、でも、純粋に感動できる作品っていうのは減ってるよね。
減ってますね。
うん。絶対そうだと思うんだよね。
うん。ちなみにね、
うん、
最近になってまた物の見方が変わる、
うん、
た作品あるって聞いてたけど、
うんうん、
ね、まあ当時、それこそ高校生の時に、まあそういうカラックスとか、
うん、
そういうのを見てた、だけど学生、大学の時はね、なんつうのこう、難しいのも見てたわけですよ。
はい。
なんつうのかな、アバンギャルドっていうかね、前衛映画っていうのかな、
うん、
うん。その中でね、マヤデレンっていう人がいるんですよ。
おお、全然知らないね。
まあ、もう作品全然ない。
うん。
もう、てか、一本ぐらいしかないんだけど。
おお。
その人のね、午後の網目っていうのがね、
うん、
ありまして、これ映像の学校行く人は多分見せられるんじゃないかな。
あ、本当に。
それね、
勉強するんだ。
学生の頃に見て、すごく面白かったんだよね、
うん。
すごい好きだったんだけど、
うん、
当時予感があった。これは今だけなんじゃないかって、面白いの。
なるほど。
自分が今そういう思考になってるから。
うんうんうん。
そういうなんか構造を見るみたいな、
うん、
癖をつけようとしてるから。
うんうん。
予感があったんだけどね、この間見返したらね、あ、面白いわってなって。
うん、あ、そう。
もっと面白いわってなって。それはね、解釈してないからなんですよね。
はいはいはい。
うん。
解釈せずとも楽しめるもんなんだ、じゃあ。
いや、多分無理だと思います、これ。
ああ、じゃあやっぱりもう、その解釈が染みついてるってことなんじゃないの？解釈しようと思わなくても。
ああ、そうなのかな。
うん。
それがスッとこう入ってるところがね。
うん、そうだと思う。
うん。
例えばそういうの難しいのを見たら、解釈っていう技法を用いてさ、読み解いて理解するじゃない。うん、で、そこにさ、読み解くことにもさ、なんていうの？
うん。
主眼が置かれてしまって、自分はそれだけの読み解く技術があるってことに、
うん、
多分喜びを覚えるんだ、若い頃は。
そうだね。
うん。
うん。
だけど、それが自然に染みついてしまうと、
うん、
ここに主観が置かれないから、その時、初めて、その作品の良さっていうのが分かってくるのかもしれないじゃん。
なるほどね。うん。スタンスとしてね。そう。まあ、確かにこう、明らかにこう、あ、例えばある一つの暗喩。
うん。
とかさ、そういうものがこう、出てきたときに、それに解釈を加えるっていう行為はさ、頭の中でこれはあれだって、言葉に出してんだよね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
でもそれをしなくなるんだよね。
うん。
多分、スッと理解はしてるけど、しなくなってる。
うん、うん。
でも多分、言葉にして理解するっていうプロセスは多分非常にね、
うん。
なんていうのかな、気持ちよくはないんだと思うんだよね。
なるほど。
うん。だから、普通の会話になってるってことなのかもしれない。
うん、
うん。午後の網目っていうのは、本当にあれですよ。うん、めちゃめちゃナラティブですよ。
あ、そうなんだ。
なんつうのかな、ほとんどストーリーとかなくて、まあ、意味が全然わからないんだけど、
うん、
まあ、いろいろなこうもの、例えば、こう、ナイフとか、鏡とか花っていうのがこう、例えば家とか道路とかにポツンと置いてあって、
うん、
それをこう、ふっと取る、
うん。
そういうのをこう積み重ねてって、ある一日、
うん、
こう、昼間、
うん、
日がさんさんと差してる、ある静かな家を、ずっと映し続けてるっていうだけの映画なんだけど。
お
う。まあだからこう、やっぱ解釈を要求してくるわけですよ。
要求するね、それはね。
そうそうそうそう。それ要求してくる中でやっぱ、昔はそれにこう、飛び込んでいこうっていうさ。
お
う。熱さがあったわけじゃないですか。
おうお
う
お
うおう。けど、もうそれ一切こう、鹿としてやるっていうね。
うん。
ところでね、あれもっと面白いなって思ったんです。
なるほどなぁ。
うん。
じゃあ、ツイートしないタイプだ。
そうだね。
技術を持って解釈したやつは絶対ツイートするじゃん。
そうだね。俺はこれを読み解いたって。
そうそうそうそう。
こうやって話すとさ、すごく、うん、安直な感覚重視みたいな、
うん、
感性至上主義みたいな風に聞こえてしまうかもしれないけど、そうではないんですよね。
いや、そうは聞こえないよ、もう。
うん。
これまでの番組を聞いてる人なら分かってくれると思うんですよね。ま
あ、僕、ほんと理屈屋ですからね。まあね、そういう感じですね。
なるほどな
ぁ。
まあでもね、常々その映画の話は聞きたいなと最近思ってて。本当にね、野木さんと会ったのは高校だけど、
うん、
その頃本当によく映画の話をしてくれて。
まあ、あの頃見てたからね、よく、
うん。うん。で、やっぱり本人の感動も伝わったし。
うん。
なんかね、熱っぽさがあったんですよ、その時。
ああ。
うん。ほんとね、それがある時からなくなったっていう。
こいつ、どうしちゃったんだろう。
そうそうそう。
もう、あの頃のあいつじゃないぜっていう。なんだろうね。作り手になったからっていうわけでもないと思うんだけどな。
違うと思うんだよね、多分ね。
うん。
やっぱり自分の出生とか、
うん、
人の作品を見なくなった時ぐらいから、
うん、
歴史検証が半端じゃなくなったよ。
歴史検証？
うん。やっぱりだからその、実際にあった歴史にの、主眼を置いてった節があると思う。
そうかもね。
うん。
うん。
だから自分の、人の作ったストーリーではなくて、
うん。
実際の歴史とか、そっちの方が、にストーリー性、なんて言うんだろう。自分が求めてストーリーがあるというか。
まあ、確かにそれはあるかもね。うん、まあ、なんつうんだろう、こう、語弊を恐れずに言えば創作を信じなくなったね。
うん、うん。うん。
それは別になんて言うんだろう。現実の方がすごいとか、うん、そういうことではなく。
うん、うん。
面白い話は、なんつうのかな、現実と創作の間にある。
うん。
界隈にあるっていう感覚、感覚というか、趣味思考になってきてはいるね。
うん。
うん。例えばほら、説話とかさ。
はい。
伝説、この間話したような伝説とかさ。
うん。
ああいう、なんつうのかな、史実と空想の間にある。もの、
うん。うん。
っていうところはね、興味は向いてますよ、ね。
うん。
これね、なんだろう。じゃ逆に言うと、じゃ今ある。
うん。
現実で起こっていることと空想の間じゃないんですよ。史実と空想の間なんですよ。
はいはいはいはい。
なんでかって言ったら、現実、今ある現実と空想の間っていうのは実はもうどっちかに寄っちゃう、必ず。
うん。
空想に揺り戻されるか、現実に帰着するか、どっちかになっちゃう。やり続ければ。
うん、うん。
けど、昔のこととか、史実、とか史実と言われるものね。
うん。
史実と称されてるものと、例えば説話的な空想の世界の界隈っていうのは絶対にもう留保されてる。
うん。
どっちにも行かないことが保証されてる世界。なんですよ。
確かに。
そこの、なんていうのかな、安心というか、現実でもない、空想でもないっていうことをこう永遠に担保できるっていう世界を泳ぐのが楽しい。
特に口伝えだったりすると。
そうだ。
うん。
でも、その先行くとさ、それが真実かどうかってどうでもよくなるじゃない。
うん。
で、それは多分、映画なんか見るときついんだと思うんですよね。
うん。
うん。やっぱこう、非常にコンテンポラリーなもの見るとさ、必ずどちらかに帰ってくんだよな。現実か空想かに。
うん。
うん。っていう感じですかね。うん。
なるほど。他人好きじゃないんじゃない？
まあ、そうかもしんないね。うん。
うん、でも、なんとなくね、分かってはきたんだよね、その理由は。
すごいね。これまで一番観念的な話して、マジで申し訳ないんですけどね。
いや、そんなことないよ。
うん。
まあ、聞いてる人、まあ、わかると思うよ、でも。
うん。
俺も結構そういう話もしてきたからね。
あ、うん、まあ、でもなんだろうね。例えばこう、歴史とか、そういうものはまあ趣味だけど、
うん、
例えばこう、仕事、今やってる仕事とか、うん、あるいはこう本読んだり映画見たりっていうものって一見違うように見えてるけど、実はそうやって繋がってたりするんだよね。
うん。
うん。だからそこに矛盾がないというか、割とこう自分の今の趣味趣向っていうものがそれぞれ矛盾なく併存しているというか、うん、むしろこう双方的に、
うん、
てか相互に補完し合ってる。
うん。
感覚を強く持っていくに従って、やっぱり映画とか小説とかに感動しなくなってったっていうのは確かですね。
うん。
うん。
ああ非常にわかりやすいな、それは。
なるほど、
うん。
なるほどって僕が言ってしまうよね。うん、
そういうことだね。
うん。
でもまあ、これも一応影響を受けた作品、この才能目で残していこうと思うんだけど。
ああ、でも過去形としては語れるってことよ。
うん。
うん。
うん。という、まあ、僕はまあ、今回絵画取り上げたけど、絵画以外にも取り上げようと思っているし。
うん。
麦さんもほら、小説とかも結構、
そうですね。まあ、とりあえずなんか、今日無理やり映像の方にしました。
うん、
職種的にというか。うん。
二人とも難しかった。
難しかったね。
ので、まあ、また早く当たんねえかな、みたいな。
まあ、ちょっと、でもメールいただいたのにね、ちょっとこう、実はこう、ね。メールでもらった才能目が出ずに、ちょっと。
あ、でも前にもらってたやつだからね、これ。
あ、そっかそっかそっか。
そうそうそう、結構前にもらって、そろそろ当たんないとやばいなと思ってたやつだから、すごかったよかった。
そしたら相変わらず、乃木さんがすごい反則というか、せこい返答したっていう。
そんなことはないよ。
あ、こういうノリでいきますから。
僕はもう正面からいきますよ。
いや、でもすげえ、普通に、ダニエルさんがストレートに、いい話をしてくれたんで、
うん、
助かりました、僕は。
うん。陰と陽で行きましょうね。
そうですね。
うん。ということで、まあ、才能目はとりあえずいっぱいあるけれども、もし何かあったら、いくらでも送ってください。
うん。
一応メールアドレスの方を、言っておきましょう。dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com ですね。ということで、今回は影響を受けた作品でしたけれどもね。
ええー。まあでもまだ控えてるわけですよね。
たくさんありますよ。
はい、これ結構スポーツになってきましたよ。
そうね。
まああとたまには、才能目にこだわらないなんか世間話をするような回があってもいいと思います。
あ、いいですね。僕たちそれ、うん、結構最近過度なプレッシャーがかかるようになってきたからね。
そうですね。うん。才能目が多すぎるっていう。
あと恐怖の才能目がいくつかあるっていう、
うん、
感じなんで、たまにはね、まあ、夏の終わりにでもやりましょうか。
そうですね。
うん。
うん。
ということで、まあ、今回はこの辺にしましょうか。
はい。
はい。ということで、また次回。
はい。
さよなら。
さよなら。
絵画が最強の表現媒体であることをこれが証明しているじゃないかと。